はい、こんにちは、一郎です。本日はコラムの3、メラトニンは眠るためだけにあるのではないっていう題名です。まあ、メラトニンっていうのは睡眠に導いてくれる非常に重要なホルモンですし、睡眠リズムを整えてくれる、調律してくれるのに、まあ、非常に重要な役割を担っているわけですね。まあ、そんなの分かってるよっていう、聞いたことあるよっていう話だと思うんですけども、まあ、通常消化体でトリプトファンですね、トリプトファンからセロトニンを経て合成されています。まあ、お肉に入ってますね、トリプトファンっていうのはよく。だから眠るためにお肉を食えみたいな感じのことを言う人もいますけども、まあ、トリプトファンからセロトニンを経て合成されているのがメラトニンです。まあ、これは多分知らないと思うんですけども、まあ、セロトニンだから、メラトニンを使えばセロトニンも消費されるってことですよね。で、このメラトニンっていうのはですね、まあ、近年ですね、フリーラジカル、まあ、活性酸素などを消去する効果ですね、つまり抗酸化物質としての役割が注目されてきています。で、我々の老化、つまり年を取るってことは、細胞が錆びていく、酸化していくことに他なりませんよね。で、我々が生活する上で必要なエネルギーを作り出している細胞の中のミトコンドリアというもの、TCA サイクルを回してですね、まあ、エネルギーを作ってるわけですけども、そのエネルギーを作り出しているミトコンドリアっていうのは常に酸化も同時に起こってしまってるわけです。つまり酸化というストレス状態にさらされています。それを酸化ストレスというふうに呼んでるんですけども、まあ、その同時にさらされているので、それも除去しながら、まあ、酸化から身を守ろうともしているわけです。で、その血行が崩れて酸化ストレスにさらされるのが強ければ老化に傾いていきますし、ひいては発がんという状況にも至ります。その酸化を起こす物質ですね、活性酸素というのが有名ですけども、それを直接消去してくれる能力を実はメラトニンが持っているというふうに言われています。で、さらにメラトニンは、まあ、脳の中の物質ですから、容易に脳血液関門 BBB ですね、ブラッドブレインバリアと言われるものを通過することができます。そのために、まあ、経口的に取ったり、まあ、することによってアルツハイマー、パーキンソン病などの脳の病気に一定の効果を発揮するというような研究も行われてきました。で、さらにメラトニンは他の抗酸化物質の活性とか遺伝子の発現を高めたりとかですね、免疫力を高めたりするということも言われています。で、そして重要なことは、先生の体がそれを作り出すこともできるということです。まあ、しかし残念ですけれども、まあ、加齢とともにですね、メラトニンっていうのは減ってってしまいます。まあ、この続きは次回のコラムでお話しします。以上です。一郎でした。ありがとうございました。この音声はメディカルダイレクト出版に著作権は帰属しています。ありがとうございました。